ある有名な自己啓発の本に、人間は自分が考えているような人間になるというタイトルの本がございます。まあ、心の底から自分はこうなるとか、自分の置かれている状況はこうなるとか、腹の底からそう信じきっていると、やがて時間とともにだんだんそうなっていくという、まあ、そういう話でありますが、こういった書物の一つの大いなる弱点といいますか欠点、もしくはこういった書物が全然触れていない大いなる事実というのがあります。それは、人は白紙で生まれてくるのではなく、ある親が蓄積してきた何かを背負って生まれてきますし、同時に生まれた後の環境で両親からまた養育者から数々の影響を受けて成長していくということです。まあ、つまり私たちは大人になる頃にはほぼ自分はこういう人間でこうなるというあるパターンというものをすでに持っていて、そこから抜け出るのはとてもとても難しいということです。両親や養育者から負の遺産をたくさん背負って育っていく、そういう子供は青年になる頃には自分が背負ったそういった重荷というものを何とかしようというふうにあがき始めるわけでありますが、そういった重荷を解消していくというのはとてつもない難事業であります。人は自分の考えているような人間になる、長い目で見ればそれはそうでしょうが、つまりその時に大事なのは自分の考えというものが根本から新たにされなければ人生は変わることがないということ、そして私たちが受け継いでいる両親や友達や先生方、そういった人々から受け継いでいる良き遺産と同時に負の遺産というものを何らかの形で生産し、新しい考え方の道筋というものを作っていかなければ人生はほとんど変わるのが難しいということです。そして聖書は自分の中から湧いてくる言葉、自分の中から湧いてくる思いによっては私たちは変わることができない、まあ、そういったところから出発します。今日ペンテコステ主日礼拝を共に祝っておりますけれども、招きの言葉でお読みした最初の主イエスの弟子たちが聖霊を受けて大いなるよみがえりと新しい出発を刻んだあの歴史的場面が今日招きの言葉で取り上げたところですけれども、あの弟子たちというのは完全なユダヤ人でしたから、救われるのはユダヤ人のみであるという、そういうとてつもなく固い考えというものを持っていました。主イエスが十字架にかけられ、よみがえられて、その主イエスが天に帰られる、昇天される、その昇天される直前の主イエスに対して、主よイスラエルの国を立て直してくださるのはこの時でしょうかというようなことを言っています。つまりこの時までもう弟子たちは救われるのはユダヤ人だけで、立て直されるべきはイスラエルだけであるという、そういう非常に固い考えというものを持っていたんです。それはもうずっと先祖から受け継いできた考えですから、根本から変わるというのはとてつもなく難しいことです。それはちょうど私たちが先祖から受け継いできた生き方とか考え方の習慣やパターンというものがガラリと変わるというのがとてつもなく難しいのと同じであって、そういった弟子たちの群れという共同体という単位でも受け継いできたパターンや考え方というのは、主イエスが復活されてまさに天に帰られるその瞬間まで変わることがなかったわけです。それほど私たちが受け継いでいる考え方というのは変わることがありません。しかし先ほど読みしましたあのペンテコステの箇所で聖霊が下った時に弟子たちは他の国々の言葉で話し出したというふうに書かれています。であそこで多分弟子たちは本当には自覚していなかったでしょうけども、神の救いというのはイスラエル、ユダヤ人だけに 限られるものではないという。むしろそこから全世界に福音が述べ伝えられ、イエス・キリストの救いに預かる人が世界中から起こされるというのが神の御旨でした。つまり救われるのは私たちだけ、ユダヤ人だけであるという。だから主はイスラエルの国を立て直してくださるのはいつですかと。この時ですかと。そんなことを問いかけていた人たちが、聖霊が与えられることによって、他の国々の言葉で話し出した。つまり、他の国々、自分たちだけが救われるという、そういったパターンが、聖霊なる神によって根本から打ち砕かれて、世界中にこれから福音が述べ伝えられ、世界中の人が神を称える教会に加えられていくという、神の壮大なビジョンというものを人たちは体現したということになります。つまり、聖霊が与えられるときに、私たちはこれまでの受け継いできた負の遺産というものを清められ、新しくされるということです。同時に、これまで自分が背負ってきた考え方のパターンというものを、聖霊は壁を打ち壊すようにして壊してくださり、神ご自身の全く新しい広い地平に私たちを導いてくださる。それが聖霊の働きです。人たちはそれまで自分たちが救われるにはどうしたらいいかということだけ考えていました。しかし聖霊を受けてからは、この世界の民、すべてが神の身元に立ち返るためにという、まあ、そのような志を与えられて、新たに歩み始めたわけであります。聖霊ご自身が人間の固定観念、人間の心の内に築き上げてきた数々の壁と障壁を砕いてくださったのです。それが他の国々の言葉で話し出したということの一つの意味です。私たちは自分のが腹の底から考えている、信じているような人間にだんだんなっていくわけですが、その私たちの姿というのは、私たちはできる限り楽をしようとする生き物ですから、楽をしようというふうに考え続けている限り、できるだけ小さなものに、そして楽なものに落ち着こうとする傾向があるのではないでしょうか。ある外国語の非常にこう著名な英語の英英辞典のその人間の定義のところが面白いという話を前聞いたことがあります。それは人間とは最小の労力で最大の快楽を求める生き物であるという、まあそういう定義です。で、この最小の労力で最大の快楽を求めるという人間の性格というのは、これは自分を顧みると非常にわかりやすいんですが、まあ平たく言えばできるだけ楽をして、できるだけたくさんの金を儲けたいとか、できるだけ楽をして、できるだけたくさんの人にモテたいとか、まあそういったことであります。まあそれが人間の心の中にあるものだという、そういった定義として非常に興味深いんですが、それがある程度の部分的に私たちに当てはまっているとすると、私たちが自分の考えているような人間になっていくというふうにするならば、できるだけ楽をして、できるだけ快楽に溢れた、そういう人間になろうとするのではないでしょうか。できるだけ楽をして、できるだけ幸せな人間になるということであります。しかしそれは、神の御心とは全く異なっているということです。今日与えられた御言葉の中で、八節以降ですが、まあ、もう一度お読みしたいと思います。私の思いは、あなたたちの思いと異なり、私の道は、あなたたちの道と異なると主は言われる。天が地を高く超えているように、私の道はあなたたちの道を、私の思いはあなたたちの思いを高く超えている。私はそのように、私たちが最小の労力で最大の快楽を求めようとするという、そういった私たちの思いと、全世界に福音をというその神の思いは、異なっているのです。ユダヤ人だけが救わればいいという当時の人たちの考えと、すべての国にキリストの救いが述べ伝えられ、すべての民が神を礼拝するものとなるという神の考えは異なっているのです。だから私たちは、そもそもがこういった古い考え、 肉の思い、自分のうちに根ざしている思いというものを乗り越えていくということがなければ、神の計画に預かることはできません。私たちの思いと神の思いは異なっており、地が、天が地を高く超えているように、私たちは地上のもので、いくら考えても、すべてをすべを収めておられる神の思いには到達することができないのです。あまりにも神の思いが高く私たちを超えているからです。それでは、神の思いは私たちを超え、神のご計画は私たちの小さな心をはるかにしのいでいるから、私たちは結局、神の御心を行おうとしてもできません。どんなに努力しても無駄なことですという。なぜなら私たちの小さな心では、神の御思いをほとんど考えることも理解することもできないからであるという。まあ当然そういった意見も出てくると思います。それに対して御言葉は、まあ、10節11節でこのように告げています。雨も雪もひとたび天から降れば虚しく天に戻ることはない。それは大地を潤し、芽を出させ、生い茂らせ、種まく人には種を与え、食べる人には糧を与える。そのように私の口から出る私の言葉も虚しくは私のもとに戻らない。それは私の望むことを成し遂げ、私が与えた使命を必ず果たす。つまり神は、あなた方は私の考えと違うから、あなた方が努力して私のもとに登ってきなさいというふうにはおっしゃってないんです。そうではなくて、私の言葉があなた方を私のところに立ち返らせる。そのように言っているわけです。私たちは自分の考え、自分の努力によっては、神の御心を行うことはできません。しかし、神の口から出る御言葉が、私たちのうちに働き、私たちを担ってくださり、その御言葉が、私たちを神のもとに導くのです。私たちが自分の思いと、行いによって神のもとに至るのではなく、神の言葉が私たちを包み、神の言葉が私たちに力を与え、その神の言葉が私たちを背負って、神の故郷、天に私たちを至らせるのです。私たちが遠い地に旅行に行こうとか、旅に出ようというときに、そこまで自力で歩いていこうとなったら、とんでもなく大変なことであります。ここから福岡に歩いていきましょうということだけでも、考えただけで恐ろしいことです。そこに着くまでに食料どうしようかとか、宿どうしようかとか、水どうしようかとか、安全は大丈夫なのかとか、ルートはどうなのかとか、とてつもなくたくさんのことを考えなければ、到底たどり着くことはできないでしょう。それが福岡ならまだいいかもしれませんが、北海道まで歩いていきましょうとか、もしくは海を渡っていきましょうという話になったらもうとんでもない話であります。着くまでに死ぬかもしれません。しかし、私たちが天の御国に帰りましょうという、このことをとってみても、それは福岡に行くよりかははるかに大変というか、もうほぼ不可能な道のりだというのは明らかです。天の御国に行きましょうということなら、地球の反対に行きましょうということよりもはるかに大変なわけですから、到底私たちには不可能です。しかし、もし旅行に出ようというときに私たちが何かある乗り物に乗って、もしくはバスに乗せてもらって行こうということなら、全く事情は違ってきます。福岡まで2時間で行くことができます。ルートも考える必要がありません。水や食べ物や宿の用意も基本的にはいりません。なぜなら、バスの運転手が私たちをそこまで連れて行ってくれるからです。そのように、私たちは神の言葉、つまり、イエス・キリストというお方に担われ、支えられ、受け入れられることによって、天の御国という人間には到達不可能な大いなる永遠の歓喜の国へ、故郷へ帰ることができるのです。聖霊なる神が私たちのうちに満たされるときに、私たちは自分の考えが根本から崩され、もう自分では天の御国に行くことはできないから、主イエス・キリストによって、こういう主イエスという、そのバスの運転手、乗り物に 乗せていただいて、主イエスによって天の御国に連れてっていただく、それが私たちの歩みであるのです。だから困ったら運転手に聞けばいいんです。今どこに向かっているんですか、これからどうするんですか。これが祈りの生活であります。私たちは神の言葉というものに根本から担われ、支えられ、受け入れられて、神の計画に参与し、天の国境に帰る道をたどることができるのです。そしてこのように自分の古い考えが変えられ、聖霊に満たされ、キリストによって背負われ、キリストによって担われた旅路をたどるときに、私たちにとって距離の問題というのは大きなことではありません。どんなに遠いところであろうとも、主イエスが担ってくださるならば、主イエスが背負ってくださるならば、行き着くことができます。私たちの大きな課題は、主イエスにせっかく担われているのに、ああもういいですから、私のことをもう構わないでくださいと言って、主イエスを押しのけて自分で歩き始めるという、こういった愚行をしないということです。これはイメージするとバカなことですが、私たちは日々こういうことをしています。主イエスに対して、ああもう申し訳ないんで自分で歩きますからという、そういうことをして主イエスの恵みを押しのけているんです。私結構ですので言って、主イエスの背中から本を解いて自分で歩き始めると、すぐにつまずいてボチャンと倒れます。そこで主イエスは良き羊飼いとして、やれやれ困った子だと言って、また良い人と背負って、私たちを天の故郷へ導き返す旅路に預からせてくださるのです。そのように聖霊なる神が私たちのうちに満たされ、私たちの古い考えと背負ってきた数々の先祖から受け継いだ負債というものが清められ変えられていくときに、私たちはそのようにただキリストにより頼み、ただ主イエスを、主イエスにこそ救いがあると信じきって委ねていくのです。そのときに神の言葉があらゆる役割を果たし、使命を果たしていくように、私たちは主イエスキリストによって担われて、神の言葉が目指すところ、神の御懐のうちに、神の御心のうちに帰還することができるのです。まさにそのようにキリスト教信仰というのは、自分を一歩一歩超えていくという道です。これまでの古いパターンや考え方を一個一個脱ぎ捨てていくという、自分を超えていくという道です。そこでは避けることができないような形で痛みが伴います。聖霊が与えられて新しい考え方で何かを始めれば、当然これまでの自分のやり方と違うことをするので、うまくいかないことも出てくるかもしれません。そこにはこれまでの自分を捨てていくという、手放していくという痛みが伴います。しかしキリストに支えられ、聖霊に満たされているという、このような絶対的な守りと支えの中で、私たちは自分を手放し、新しい将来に身を伸ばしていくのです。そこで初めてこれまで背負ってきた負の遺産は、聖霊によって清められ、主イエスの血潮によって許され、新しい自由の地平、約束の地が眼前に開けてきます。まさにそのように私たちは聖霊に満たされる歩みを重ねながら、御前に歩かせていただきたいというふうに願うものであります。東京会に赴任してから10年間、丸10年が経ちましたので、過去のことをいろいろ思い返して総括しようという思いが最近湧いてくるんですが、当時前にも話しましたけれども、東京会に行った時に礼拝出席者はだいたい27名か8名ぐらいでした。で、2009年の2月3月頃の統計を見ると22、3人ぐらいまで減っている時期もありました。まあそのように多くの時を経ながら歩んできたわけですが、まあ当時自分自身の人間的な思いとしては、おそらく5年ぐらい経ったらかなり多くの方々がご病気になられたり召されたりして、その時2、30人人がいてもおそらく半分ぐらいになるだろうというふうにほぼ予測ができました。そして事実、それから5年後ぐらいに当時の礼拝に来られた方々は事実半分ぐらいになっていました。しかしそれが当初の人間的な思いでしたが、神の言葉に担われ、イエス・キリストによって背負われた歩みっていうのは、そういう人間の統計学とか人の予測というものと 異なる力が働くということです。もちろん、統計は統計でそれぞれ正しいわけですが、それと別の力学、精霊の力学というものが働くのです。だから、ほとんど誰も予測しなかったような結果が生まれてきます。赴任してから3年目の時に、牧師館集会室が立ちました。それから、言うまでもなく今日、剣道式でありますけれども、ほぼ10年目の時に、新しい会堂までどういうわけか立ったわけです。神ご自身の憐れみとしか言いようがありません。赴任した時に、もう5年したらもう、事実、まあ自分、牧師自身の生活さえ、おそらく成り立たなくなるだろうという、人間的な予測というものを、神は根本から覆されたわけであります。私の思いは、あなたたちの思いと異なっている。聖霊なる神の力学、主イエスキリストに背負われるという恵みが働くときに、神の御心が実現して、私たちの人の予測、人の想像とは全く異なる新しい恵みの実り、祝福の実りというものが与えられるようになるんです。私たちはそれぞれ信仰を度外視していろいろ予測しますけれども、その多くのことというのは実現しないことが多いです。なぜなら私たちの思いは神の思いとは異なっているからです。私たちが聖霊なる神により頼み、主イエスキリストを内に宿していくときに、人の思いをはるかに超えて働く神の言葉によって、私たちは大いなる新しい歴史の地平へ導かれることでしょう。最後に、この55章の12、13を改めて読んで終わりにしたいと思います。これを読んで思い出したんですが、この御言葉は、私がこちらに赴任してくる前に、結婚式の日の夜か何か読んだような記憶がありまして、心に深い思い出がある御言葉でありますから、これを読みしたいと思います。あなたたちは、喜び祝いながら出立ち、平和のうちに導かれていく。山と丘は、あなたたちを迎え、歓声を上げて喜び歌い、野の木々も手を叩く。茨に変わって糸杉が、おどろに変わってミルトスが生える。これは主に対する記念となり、印となる。それは常しえに消し去られることがない。お祈りいたします。主なる神様、このペンテコステの翌日に、聖霊が私たちに臨み、私たちの先祖から受け継いできた、あらゆる負の負債を、清めてくださり、自分だけを良しとする、そういう古い考えの枠組みを、聖霊が突き崩し、新しい神の計画、神の御心に参与する信仰を与えくださることを感謝します。そして、主イエスキリストに背負われ担われて、天の御国という、罪人には到達不可能な永遠の歓喜の世界へ、私たちは帰っている途中です。主イエスの力によって、御言葉の誠によってそれが可能とされているのです。どうぞ神様、私たちがあなたに身を預け、委ねきり、主イエスキリストの誠実と誠に信頼して歩むときに、私たちがどんなに罪深く、また弱さを抱え、間違い大きいものであろうとも、良き羊飼いの誠実さのゆえに私たちは、あなたの御心に、あなたの御懐に、あなたの故郷に到達することができるのです。そのような確信と信頼を持って、また聖霊に満たされて、新しい日々をあなたを賛美しながら過ごさせてくださいますように、主イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。